沖縄県と鹿児島の奄美群島では琉球諸語が話されています。まあ場合によっては方言と言われることもあるかもしれませんが、まあここでは琉球諸語とか琉球語ということにします。で、この琉球諸語は日本語と系統関係にあると考えられています。まあだからこそ方言とみなすこともあるわけですけど、もともと共通の言語、祖先の言語、祖語から枝分かれしていって、日本本土の、まあ、言語と琉球諸語とに分かれてしまった。で、琉球諸語は琉球諸語で独自の変化を遂げて、本土の諸方言とは全然違う特徴を有している側面もあります。琉球諸語の特徴として、ハ行の音が P の音、パピプペポで発音されるというのがあります。例えば、花のことはパナだし、お日様の日のことは P です。で、これは琉球諸語でハ行の音が P の音に変わってしまったのではなくって、本土の方でもともと P だった音が H の音に変わってしまったんですね。つまり、このハ行の音に関して言えば、琉球諸語は保守的だということです。あるいは、我々が古文で習う、ゾウナムヤーカーこそ、かかり結びに出てくる助詞がありますけど、この中のゾウというのが、琉球諸語でよく観察されるんですね。まあ、音としては、ドゥという音で、まあ本土の方言だと、よしやるぞみたいな、その終助詞的なぞっていうのはあるんですけど、その文中で出てくる助詞としてのぞというのは滅んでいます。まあそういった意味でも、歴史的に古い特徴が琉球諸語で観察されることもあります。まあ今琉球諸語ってまとめて言っちゃってますけど、まあ大きく北と南に分かれて、沖縄本島以北を北琉球。で、それより南、宮古島とか、そっちの方は南琉球と二つに大別されるんですけど、ただ琉球諸語の中でも全然違う特徴が見られるんですよね。そんな数ある琉球諸語も、もともと本土の日本語と共通の齟齬を持っていた。まあ、それを日琉齟齬と考えて、まあ、日本語の系統っていうのはよく議論されます。なので、日本列島で、沖縄、奄美も含めて話されている言語は、日琉語族としてまとめられるんですよね。ただ、ここで面白いのが、本土の日本語と琉球諸語が、いきなりこう、パキッと二つに分かれたんじゃなくって、その途中にもう少し段階があったんじゃないかという考え方もあります。まあ、もうちょっと端的に言うと、九州の方言と琉球諸語の共通の中間段階があったんじゃないかという説があるんですね。つまり、日琉齟齬から九州琉球齟齬という中間段階を経て、そこから九州方言と琉球諸語に分かれていったという、そういう考え方があります。九州琉球齟齬、なかなか面白いですよね。BGM です。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジェイソン・ステイサムです。番組宛てにお便りいただいております。匿名の方からお便りいただきました。ありがとうございます。つぼくんが 3D になりましたね。ということで、匿名さん、お便りどうもありがとうございます。そうなんですよね。この番組のキャラクターの思うつぼくんが 3D になりました。めでたいですね。で、それと合わせて、LINE のスタンプ、番組オリジナル公式LINE スタンプも発売しております。概要欄にリンクは貼っ付けておりますので、皆さんどしどしダウンロードしてください。さて、 琉球諸語が分岐する前に中間段階として九州琉球祖語があったんじゃないかという話ですが、歴史言語学ではこういった中間段階っていうのはよく想定します。まあ、分かりやすいのはインドヨーロッパ語族で、例えばフランス語とスペイン語とポルトガル語とイタリア語っていうのは今では別個の言語ですけど、時代を遡ればインドヨーロッパ祖語という共通の祖語に遡れると考えられています。でそれは英語とかロシア語とか他のヨーロッパの言語ももともとは同じインドヨーロッパ祖語に遡れると考えられるんですけど、たださっき言ったフランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語っていうのはインドヨーロッパ祖語からそれらの言語が分岐したわけではなくって、間にラテン語っていうのが挟まります。まあ、これは非常に稀なケースというか、この中間段階が文字資料もあるそのきっちりと確認できる形で推定できるっていうのは、まあ、結構珍しいと思います。まずインドヨーロッパ祖語からいろいろ分かれていく中でラテン語っていうのがあって、でそのラテン語からフランス語とかポルトガル語、スペイン語とかイタリア語、あるいはルーマニア語、こういうロマンス系の言語っていうのが分かれていったと。いきなりインドヨーロッパ祖語親玉から分かれたわけじゃないということです。でそういうふうに考えると、日本列島で話されている本土方言も琉球諸語も中間段階があったんじゃないかと考えられます。まず琉球祖語っていうのは間違いなくあったと考えられるんですね。琉球祖語からさっき言ったように北と南に分かれて、でその中でまた分岐していってということで、やはり琉球諸語にしか見られない特徴、さっきの波行が P の音だとか、係女子像に遡れる Do というのがあるとか、まあこういった特徴をいくつも共通して持っているので、琉球祖語という中間段階が想定されます。で、問題はこの琉球祖語っていうのが日琉祖語からいきなり分かれたんではなくって、九州琉球祖語、そういう中間段階があって、そこから九州祖語と琉球祖語に分かれ、九州祖語の方は九州方言に分岐していき、琉球は琉球で分岐していきというシナリオが考えられています。なんでそういうふうに想定されているかというと、九州方言と琉球諸語の間に共通した特徴っていうのがあるからなんですね。例えば語彙の側面から言うと、暗唱のことを九州方言でひしというそうですけど、同じような単語が琉球諸語でも観察されます。まあ、さっきも言ったように、波行の音は P の音になることが琉球諸語ではあるので、まあ、実際の音は PC みたいなものですけど、まあ、いずれにせよ、他の本土方言で見られない特徴が九州方言と琉球諸語で共通して見られるんですね。他にもそういう語彙がいくつかあるんですけど、ただここで、歴史言語学的に難しいのは、言語が分かれた後も共同体同士で接触があった場合、その接触の結果語彙が借用されたりとか音が変化したりとか、そういったことは全然あり得るんですよね。特に奄美は薩摩藩に支配されていたので、まあ、今も鹿児島県ですけど、まあ、特に本土とつながりが強かったんですよね。なのでその似ている理由っていうのが系統関係にあったから、九州琉球祖語というのがあったからなのか、後の時代の言語接触のためなのかっていうのはきっちり区別して考える必要があります。さらに言うと、九州方言九州方言言うてますけども、九州も南北に長いので、まあ、当然南の方が その琉球諸語とつながりが強かったっていうのも考えられますよね。このようにいろいろ考慮しなきゃいけない点はあるんですけど、九州方言と琉球諸語の間に共通して見られる語彙っていうのがいくつかあって、まあ、そのことから九州琉球齟齬というのが想定されています。まあ、さっきは暗礁の菱っていうのを取り上げましたけど、砂浜を意味する鹿ノ句とか、蝶々を意味するハビーとか、そういった単語も共通して見られるそうなんですね。というわけで今回は、琉球諸語というか、琉球齟齬が日琉齟齬からいつ分岐したのか、九州方言と同じ齟齬、九州琉球齟齬というのがあったのか、まあそういったお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。LINE スタンプもチェックしてみてください。お相手は、しんが15でした。
またねー。